スマートフォン、iPhone 応用編。スマートフォンの操作説明はアルファベット表記が多いため、音声や点字での確認が効率的に行えるようにカタカナ表記に置き換えています。各単元の最初のみ、カタカナの後にアルファベット表記をカッコ内に書いています。浸水ナビを使って水害シミュレーションを見てみよう。1、浸水ナビを知りましょう。1の A、浸水ナビとは。1の B、浸水ナビでできること。2、浸水ナビの準備をしましょう。2の A、浸水ナビを検索しましょう。2の B、浸水ナビをブックマークしましょう。2の C、浸水ナビをホーム画面に追加しましょう。3、浸水シミュレーションを活用しましょう。3の A、浸水シミュレーションの条件。3の B、想定波定点を調べよう。3の C、浸水想定を調べよう。3の D、河川の水位情報を調べよう。3の E、よくあるご質問。3の F、問い合わせ先。1、浸水ナビを知りましょう。ここでは、浸水ナビの概要についてご説明いたします。1の A、浸水ナビとは。浸水ナビとは、浸水のシミュレーションを地図上に表示するウェブサイトです。洪水時の被害を最小限にするためには、住民の皆さん一人一人や企業などが平時より水害による被害のリスクを認識した上で、氾濫時の危険箇所についての情報を知っていただくことが何より重要です。国土交通省では、国や都道府県が行った河川の浸水シミュレーションの結果を、浸水ナビとして公表しています。1の B、浸水ナビでできること。浸水ナビでできることについてご説明いたします。浸水ナビからわかることは3つあります。1つ目は、どの河川でどの場所が決壊、破堤、したらご自宅や会社が浸水してしまうのか知ることができます。2つ目は、堤防決壊、破堤後、どこが、いつ、どの程度浸水するのかの変化をアニメーションやグラフで見ることができます。3つ目は、大雨の際にどこの水位観測所を見ておけばよいのかがわかります。また、現在の水位がわかるホームページにもリンクしています。浸水ナビを利用して、皆さんの身の回りの水害のリスクを確認しておきましょう。それぞれどのように使うことができるかは、後ほどご説明いたします。2、浸水ナビの準備をしましょう。ここでは、浸水ナビを利用する準備についてご説明いたします。2の A、浸水ナビを検索しましょう。浸水ナビのサイトを検索します。1、サファリをダブルタップします。2、検索用の枠をダブルタップします。3、検索ボックスをダブルタップして、浸水ナビと入力します。4、開くをダブルタップします。5、検索結果から、浸水ナビをダブルタップします。6、浸水ナビのサイトが表示されます。2の B、浸水ナビをブックマークしましょう。続いて、ブックマークの仕方をご説明いたします。1、画面下部の四角に上向きの矢印がついたマークをダブルタップします。2、赤枠内のブックマークを追加をダブルタップします。3、保存をダブルタップします。次に、保存したページをブックマークから開く方法についてご説明いたします。1、画面下部の本のマークをダブルタップします。2、開きたいページをダブルタップします。3、見たい画面が表示されます。2の C、浸水ナビをホーム画面に追加しましょう。続いて、浸水ナビをホーム画面に追加する方法です。1、画面下部の四角に上向きの矢印がついたマークをダブルタップします。2、ホーム画面に追加をダブルタップします。3、追加をダブルタップします。4、ホーム画面に追加されます。以上で浸水ナビの準備は完了となります。3、浸水シミュレーションを活用しましょう。ここでは、浸水シミュレーションの活用の仕方をご説明いたします。3の A、浸水シミュレーションの条件。国土交通省が示す浸水シミュレーションの条件についてご説明いたします。浸水ナビで表示する浸水シミュレーションの結果は、想定しうる最大規模の降雨などにより、仮に堤防が決壊した場合や川の水が堤防などを乗り越えて溢れ出した場合の浸水域の広がりや浸水深の変化を示すものです。なお、注意点として以下の3点があります。1点目は、浸水ナビでは浸水シミュレーションデータが掲載されている河川のみ検索可能です。 2点目は、浸水ナビは浸水シミュレーションのデータを編集などせずに掲載しているため、河川管理者が公表している図面と差異が生じている場合があります。3点目は、想定される降雨を超えた大雨となった場合などには、氾濫の広がり方などがシミュレーションで表示されるものとは異なる場合があります。3-B、想定波定点を調べよう。想定波定点を確認する方法についてご説明いたします。波定とは、堤防が壊れ、増水した川の水が流れ出すことです。1、浸水シミュレーションを確認するをダブルタップします。2、画面左上の横3本線のマークをダブルタップします。3、検索窓をダブルタップします。4、多摩川と入力し、虫眼鏡のマークをダブルタップします。この検索では、駅等の地名、市区町村名、河川名、緯度経度など様々な条件で検索ができます。5、検索結果が出てくるので、調べたい場所の表示をダブルタップします。6、想定波定点が表示されます。河川名で検索した場合、河川の想定波定点がすべて表示されます。画面上で2本指を開いたり閉じたりすることで地図を拡大、縮小することが可能です。3-C、浸水想定を調べよう。では、次に浸水想定を確認する方法をご説明いたします。1、波定点を表示した状態で画面左上の横3本線のマークをダブルタップします。2、画面を下から上にスクロールします。3、波定点の一覧が表示されるので、一覧の中から浸水想定を見たい波定点をダブルタップします。4、チェックマークが入ったことを確認し、画面を上から下にスクロールします。5、左上の×印をダブルタップします。地図に戻ります。6、地図上に浸水想定がグラデーションで表示されれば完了です。こちらは、色が赤いほど想定される水深が深いということを表しています。7、この手順の他に、地図上で波定点をダブルタップするとその地点の浸水想定を見ることができます。8、浸水想定を表示した状態で地図上の好きな地点をダブルタップするとその地点の水深を画像で確認することができます。3-D、河川の水位情報を調べよう。次に、河川の水位情報を確認する方法をご説明いたします。1、確認したい波定点をダブルタップします。2、画面の青文字、現在の水位状況、川の防災情報へリンクをダブルタップします。遷移後の状況については、川の防災情報、ご担当者へご確認お願いいたします。3-E、よくあるご質問。次に、よくあるご質問についてご説明いたします。住んでいる市区町村から配布されたハザードマップとは異なる情報が表示されます。どちらが正しいでしょうか？というご質問をいただきます。ご回答としては、浸水ナビは、国や都道府県の機関が作成した浸水シミュレーションの結果をまとめたウェブサイトですが、最新の情報ではない可能性があります。洪水のリスクに関する最新かつ詳細な情報については、必ず市区町村が作成するハザードマップをご確認ください。3-F、問い合わせ先。浸水ナビを利用するための動作環境、操作方法、最新情報などはホームページをご参照ください。浸水ナビホームページ。https://suiboumap.gsi.go.jp/。また、その他ご不明点等ございましたら、以下の担当までご連絡ください。国土交通省、水管理、国土保全局、河川環境課、水防企画室、国土交通省、国土地理院、応用地理部、地理情報処理課、郵便番号 305-0811、茨城県つくば市北郷1番、代表電話 029-864-1111。浸水ナビについての説明は以上です。